こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。夫の LINE はなぜ不愉快なのかは、家族問題カウンセラーの山脇由紀子が夫婦間で起きる日常的な行き違いを LINE という身近な媒介から読み解く実用的な夫婦関係論である素っ気ない返信、既読後の放置、遅い接待だけの業務連絡のような文面は単なる文体の好みの差に見える。しかし本書はそれらが話を聞いてほしい側と要件を処理している側の期待のズレを映すものだと捉える。主題は夫だけを非難することではない、男女それぞれの育ち方、会話経験、問題の受け止め方、家庭環境の違いが結婚前からすれ違いを準備しているという見方にある。著者は心理職家族相談の経験を背景に、関係悪化が子供や将来の生活にも及ぼしうる影響を扱いながら、食事感謝、謝罪といった日常の行動へ改善策を落とし込む軽い題名の奥に、夫婦の対話を再設計する課題を据えた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 LINE の短文は不愛想以前に会話の目的が違うことを示す。本書の出発点は、妻が夫の LINE に抱く苛立ちを絵文字の有無や返信速度だけの問題として片付けない点にある。妻が出来事や気持ちを送るときには、情報伝達と同時に関心を向けてほしい、気持ちを受け止めてほしいという関係的な要求が含まれやすい。他方で夫は連絡を予定確認や必要事項の伝達として扱い、はい、遅い、了解といった最小限の返答で役目を果たしたと考えやすい。ここで重要なのは、短い返事が常に悪意や無関心の証明ではない一方、受け手には軽視や拒絶として届きうることである。双方は同じアプリを使いながら別の会話規則に従っている。本書はこの非対称性を可視化することで、なぜ分かってくれないのかという人格批判を何を期待して送ったのか、どの返答ならつながりを感じられるのかという具体的な調整課題へ移す。 LINE には原因そのものというより、普段の対話の不足や期待の食い違いが見えやすく現れる場所なのである。次に、解決を急ぐ反応が妻のただ聞いてほしいを取りこぼす。本書が扱う夫婦の摩擦では、会話の結論を急ぐ態度が大きな位置を占める。妻が不満や出来事を話す際、必ずしも助言、判断、解決策を求めているとは限らない。経験を言葉にし、相手が耳を傾けることで感情を整理したい場合もある。しかし夫が話の途中で、結局何が言いたいのか、どうすればいいのかと結論を求めれば、話し手は内容よりも自分自身が退けられたと感じやすい。反対に、夫の側からすれば問題を聞けば対処案を出すことが誠実さであり、要点のない会話は対応しにくい。このため、善意の問題解決が冷淡さとして受け取られる。本書の意義は、どちらかの会話法を普遍的な正解にしないことにある。まず、相手が求めているのが共感、情報相談、依頼のどれなのかを見極める必要がある。聞くとは黙って待つだけでなく、気持ちや事情への関心を言葉で示す行為でもある。会話の目的を取り違えないことが、積み重なった小さな不満を抑える基礎になる。さらに、性別だけで断定せず、育ち方と会話経験の差としてすれ違いを捉える。本書は男性は要件中心、女性は感情や関係性を重視しやすいという傾向を説明の手がかりにする。ただし、その枠組みを男だから変われない、女だから面倒だとする免罪符として使うものではない。夫婦のコミュニケーションには、性別に結びつけられがちな社会的経験だけでなく、育った家庭で見た会話、親子関係、学校や職場で身につけた対人習慣も関わる。同じ短文でも、家庭内で簡潔なやり取りが普通だった人と気遣いを言葉にする家庭で育った人では意味付けが異なる。著者が結婚前からすれ違いは始まると見るのは、交際期には見えにくかった生活上の期待が結婚後の連絡、食事、帰宅時間、家事分担などで反復的に表面化するためである。この視点は、相手を固定的な属性で裁くより、自分たちは何を当たり前とみなしているかを問い直す方向へ読者を導く。一般論は相手を理解する入り口にはなるが、実際の関係を改善するには個別の事情と反応を確かめる対話が欠かせない。そして、夫婦の不和を2人だけの問題にせず、子供の生活環境として考える。本書は LINE をめぐる不満を夫婦間の些細な口論として終わらせず、夫婦仲が子供の人生に与える影響へ視野を広げる。子供は親から直接説明されなくても、食卓の緊張、無視、皮肉、繰り返される衝突を生活環境として受け取る。したがって、連絡の素っ気なさや話を聞かないといった問題も、長く放置されれば家庭内の安心感を損なう要因になりうる。ここでの要点は、夫婦喧嘩を一切しないことではない。意見の違いが生じた後に相手を侮辱せず、謝罪や修復を行い、子供の前に敵対関係を固定化しないことが重要になる。本書は家族相談の視点から、夫婦関係を親密さの問題であると同時に、子供を育てる共同の基盤として扱う。 そのため改善策も相手を言い分かす技法ではなく、日々の接点を回復し、互いへの敬意を可視化する行動に向かう。夫婦の会話を整えることは、二人の満足だけでなく、家庭全体の情緒的な安全性を守る作業として位置づけられている。最後に食事感謝謝罪を増やし、対話を特別な話し合いだけに任せない、終盤で示される改善の方向性は、劇的な告白や一度きりの徹底討論より日常の接触を立て直すことにある代表的な提案として、一緒に食事をする機会を持つこと、ありがとうとごめんなさいを増やすことが挙げられる。これらは形式的な礼儀ではなく、相手の行為や負担を当然しないための小さな確認である。食事を共にする時間は、要件だけを処理する連絡から離れ、互いの状態を知る場になりうる。また感謝は相手の貢献を見える形にし、謝罪は対立を勝ち負けへ固定しない。 LINE の文面を直すだけでは不十分で、対面での関心、生活上の協力、言葉の選び方が伴って初めてメッセージの受け取られ方も変わる。本書は万能な処方箋を約束するより、関係の悪化を放置しないための実行可能な入り口を示す。重要なのは、片方が相手を教育強制する発想に陥らず、自分の伝え方と応答の仕方も点検することだ。小さな習慣を継続して安心して話せる回路を夫婦で再構築することが、本書の実践的な核となる。結論として、本書は配偶者からの短い返信や既読後の沈黙に傷つき、こんなことで腹を立てる、自分がおかしいのではないかと迷う人に向く。同時に、必要な連絡はしているのに、なぜパートナーが不機嫌なのかわからないと感じる夫にも有益である。夫婦関係の本には、抽象的によく話し合うべきだと説くものや、性差を単純な対立図式として扱うものも少なくない。これに対し本書は、ライニという具体的で反復的な場面を入り口に、返答の短さ、聞き方、会話の目的、生活習慣、子供への影響までをつなげて考える。読者は相手の一言をただの失礼さとして受け取る前に、期待の食い違いがどこにあるかを整理できるようになるだろう。また共感を示す、食事を共にする、感謝と謝罪を言葉にするといった、すぐ試せる行動へ議論が着地している点も実用的である。ただし、性別による傾向は個々の夫婦の事情を説明し尽くさない。一般論を決めつけに使わず、二人の会話の癖を観察し、必要なら第三者の支援も利用することが望ましい。身近なメッセージの違和感から、関係の基盤を丁寧に見直させる点に、この本の特色がある。ご支援いただける場合は、山脇由紀子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。